夢ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト、ミラクワズンのリグレットに乗って今日もスタートです。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは、今年の春に開催された世田谷夢ダンスコンテスト2025で審査員特別賞を受賞したダンスチーム UD ダンサーズジャパンをお迎えします。 UD ダンサーズジャパンは、耳が聞こえる人も聞こえない人も、障害がある人もない人も一緒になって、手話とダンスで自分を表現する活動をされています。今日は代表して3名の方にご出演いただきます。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は、一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは、土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは、世田谷夢ダンスコンテスト2025で審査員特別賞を受賞したダンスチーム UD ダンサーズジャパンの皆さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
さあ、改めて自己紹介もお願いいたします。
はい、UD ダンサーズジャパンの、プロデューサーをしています、手話とダンスで世界をつなぐをテーマに活動している、北村仁と言います。よろしくお願いします。そして、
はい、UD ダンサーズジャパンメンバーの日向です。お願いします。
そして、 UD ダンサーズジャパンのメンバーの大川と言います。ローダンサーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、まずはね、夢ダンスコンテスト審査員特別賞を受賞されました。いかがでしたか？
はい、初めて手話ダンス限定じゃなくって、一般的なストリートダンス、いろんなジャンルのダンスのチームが出場するコンテストに参加させていただいたんですけど、すごい刺激を受けたのと、あとはサムさんはじめとするやっぱ著名な審査員の方々にも手話ダンスっていうものを見ていただけて、ですごいレベルの高いコンテストだったにもかかわらず、特別賞っていう賞をいただけて、とても光栄な機会だったなと思います。
ね、それこそサムさんも審査員として参加されてましたけど、スタンディングオベーションで皆さんに拍手を送ってましたよね。
うん、嬉しかったです。すごく、
ね、本当に。大川さんはどうだった？
今まで、まあ、福祉関係のイベントが多かったんですけど、うん、夢団 のコンテストに出て、みんながもう本当レベル高くて、でも私たちも、まあ、頑張って練習して磨いて、まあ、踊って特別賞をもらったことがとても嬉しかったです。
もう皆さんのダンスに、そして笑顔に感動もしましたし、それこそいろんなつながりも北村さんもできたんじゃないですか？
そうですね、まあ、今回このつながりといいますと、この前
6月の21日です。
21日の土曜日ですね、はい、のあのスフィーダ、
うん、
スフィーダ、うん、世田谷さんの試合に踊れたっていうのもこうやってつながった縁もありますし、なんか今回、ね、あの夢団とか出た後にあの一緒にその出たメンバーさんからも DM とかいただいたりとか、あと今度コラボしましょうとかいろんな話もいただいている中で、でも他のね一緒にこのレベル高かったコンテストの参加者のチームとかもさ、なんかいろんなメディアとか出たりとかしてるから、うちらもちょっと負けてらんないなって思ってる気持ちもありますし、なんか素敵なライバルでも見つけれたなって思ってはいますね。はい、
で今回夢団としてダンスもそうです、夢コンとしてあのアーティスト歌を歌う皆さんのコンテストも行われたんですが、
そう
夢コン終わった時大花ちゃんの感想に私も泣きそうになりました。
あれびっくりしましたね、
はい、
なんかあれだよね、大花さ夢コンに歌の部門でさ出た時にさ、なんか生まれて初めて何があったんだっけ、うん、初めて、まあ、歌ってる男性がいたんですけど、その声が聞こえた、うん、とてもなんか嬉しい気持ちでいっぱいだったんですよね。
で魂というかね、思いが伝わり合った瞬間でもあるのかななんて思うので、ね、それこそ夢コン夢団も今度ね日向さんもコラボできたりして面白いですよね。
はい、ぜひやりたいです
ね。そんなご縁もたっぷりある中で、はい、それこそさっきお話があった木村さん、うんうん、あのスフィーダ世田谷のオープニングアクトも務めてくださって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
いかがでした？
暑かったですね。
暑かったね。6月とはいえ気温も上がったので、
でもね、試合も暑かったよね。うちらね、踊った時もさ、まあ嬉しかったのはいっぱいあるんですけど、印象つくのは2つで、1個目っていうのが、僕らあの踊る時にただ踊るじゃなくて、僕らの目的としては手話とダンスで世界をつなぐっていうことをテーマでやっているので、見ている観客さんでも必ず一つでも手話を覚えて帰ってほしいって思って、みんなさんで手話ダンスやってみようタイムってもあるんですよ。その時にみんな暑くてね、そう暑い中でもみんなこうおーおーって踊ってくれてたので、すごく嬉しいなって思ったのと、うちらのありがたいことにね、控え室とかさ、あのちょっと撮っていただいていて、で選手のさ皆さんがめっちゃ近くでさ、OK やるぞーみたいな、
ハイタッチとか
してるやってるの目の前に目でさ、そういう熱量、うん、なんかなでしこリーグっていうのを初めて僕拝見したんですけど、うん、すごくみんな本気でやっていて、うん、優勝を目指して頑張っているっていう熱量がすごい伝わった瞬間だったので、すごく嬉しかったらしい、楽しかったなと思ってますね。
よかったです、はい、それこそ選手たちも UD ダンサージャパンのダンスをアップしながら見てくれていたので、そうスフィーダのチームもね、ブラインドサッカーチームもあったりはするので、とっても親和性がつながったのかななんて思ったりはするんですが、まあそもそもねっていうところで、 UD ダンサーズジャパンがチーム結成のこうルーツっていうのはどんなところにあったんですか？
あれはそれもあれか、世田谷だ、違うな、東京かのコンテストがあったんですよね、うん、それがなんかあのジャパンズゴッドタレントっていう、
あのすごいやつ、
あ、そうそれのイベントがあるよって聞いた時に、もともとあの日向とかとはチームやってたんですけど、あ、じゃったらもっとあの数増やしてこと優勝を目指していきたいよねってことで作ったのがこのきっかけのチームですね。
そうなん
だ、はい、
それこそあの大花さんみたい耳が聞こえない方もいらっしゃったり、日向さんみたいに聞こえる方もいらっしゃるということで、どういったメンバーで結成されているというか、どんな出会いが広がっていったんですか？
そうですね、今メンバーの数も変わってきてはいるんですけど、基本的にうちの手話ダンス、神奈川県の平塚市にあるあの手話ダンススタジオ、あの、まあ、今はダイバーシティダンススクールみたいな名前で UD ダンススクールっていうのを作っているんですけど、そこの生徒が皆さん集まってチームを作っているっていうところですね。で、まあ架け橋、聞こえない人と聞こえる人の架け橋になろうっていうことをテーマで作ったチームで、まあ聞こえない人聞こえる人がみんな参加してって、なんか踊っていこう、そして広げていって、みんながどんどんみんなのエンターテインメントから自然につながるっていう場所をみんなで広げたいよねっていう思いでやってるんだけど、合ってる？
合ってます。
合ってる。
うん、すごい素敵、もう心をつなぐ架け橋としてっていうことで、はい、またね後半でもあのたっぷりとお話聞かせていただけたらと思います、
はい、お願いします。
さあそれでは UD ダンサーズジャパンの皆さんが選んでくださった曲教えてください。
じゃあね、これはあのこの夢団夢コンの夢ダンスコンテストでこう特別賞を取れた、そういった思い出の曲です。皆さん聞いてください。未来へフィーチャリング朝倉未来、アップスタート。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は世田谷夢ダンスコンテスト2025で審査員特別賞を受賞したダンスチーム UD ダンサーズジャパンの皆さんをお迎えしています。この夢ダンでもご披露された曲、皆さんが輝いてて、日向さんすごい感動しました。
嬉しい。
思い出に残る曲でもありますか？
はい、もうずっと練習して、でも本当この夢ダンスコンテストに出るってなって、もっともっとこう磨いていこうって言って、みんなですごい何回も何回も繰り返して細かいところ修正してってやってた曲なので、すごい思い出深い曲ですね。
で、大岡さんもとってものびのびとパフォーマンスされていましたけれども、大岡さんどうやって練習してるの？
練習方法はまずみんなと一緒に同じ動きをしながら自分のタイミングっていうのをつかむまで、まあ、繰り返し繰り返し練習してるんですよね。うん、繰り返してもずれるときは、まあ、聞こえるメンバーに教えてもらったりとかしながらゆっくり練習をしています。
そうなんだ。
まあ、慣れですね。
北村さん、以前イベントでご一緒した時に、はい、あの音が止まってしまって、それでもその中でずっと皆さんが踊り続けていたってところに私感動したんですよ。練習の証だなと思って。
そうですね、なんかその手話ダンスのいいところだなって思っていて、そこから手話ダンスっていうのは手話っていう言語も歌いながらやってる気持ちなんですよ。だから音が止まっててもそれってアカペラ、うん、アカペラみたいな感じでパフォーマンスしているので、だから結構音楽って関係ないし、うん、うちらは聞こえるけど、オーカとか他のココアとかのメンバー、聞こえないメンバーは聞こえないから、音が止まったっていうことが多分あんま意味がないから、うん、だったら続けるしかないよねって感じでやっていくとね、僕が一番嬉しいのは自分が踊り続けてもみんながついてきてくれるというか、うん、むしろみんながなんかやろうみたいなエネルギーをもらうから、あ、止まんなくてもいいんだなみたいな感じで思うので、そこはね、なんかお互いなんか支え合ってできてるとか嬉しいなって思うよね。
うん、日向さん自身はどう、一緒にこうパフォーマンスする上で意識してることとかもあるの？
意識してることは、でもやっぱ日頃からしっかり、なんだろう、手話でコミュニケーション取るとか、分かんないとこあるとか聞くとか、私も分からないところ手話でとか、分からないことは聞くようにしてるので、そういうコミュニケーションとかもやっぱダンスをこう一緒にやっていく上で大事なことなのかなと思ってやっています。
うん、ね、コミュニケーションを通じて本当心がつながってるなっていうふうにも感じますし、今こう話している中でも北村さんも日向さんも手話しながらね、こう話してくださっているので、普段からこうね、意識されているのかなと思うんですが、そもそも北村さんも手話のダンス、はい、手話に出会ったのはどんなきっかけだったんですか？
手話に出会ったのは手話に出会ったのは本当手話ダンスがきっかけなんですよ。そう、手話ダンスきっかけで、ニューヨークに、うん、コンテストがあって、手話ダンスで挑戦して、そこでなんか賞をもらってからが、この手話ダンス人生が始まりました。
いや、そうなんだ。もう何年前の話なんですか？
何年前なの？俺27、8ぐらいなんで、15年か14年ぐらい前ですかね。
まず今その時から手話ダンスっていうのもあったんですね。
いや、なかなかそれなくて、うん、そのなんか手話ダンスって、実は何年前だろう、もう本当すごい昔からあるんですよ。うん、そのあと忘れちゃった、あって、その時は手話コーラスとか、なんか立ちながら上半身、うん、上半身だけで、なんかこの背中にとかみたいな手話でやるっていうのがあったんですけど、ストリートダンスとかに結構合わせて、ヒップホップとかのダンスに合わせて手話をするっていうのが15年ぐらい前はなかなかなくて、それが珍しいなって思って、そこで参加したっていうのがありますね。はい、
でこう手話に出会われて UD ダンサーズジャパン立ち上げられて、日向さんは普段どんな活動もされてらっしゃったりするの？
普段は、まあ、もちろん UD ダンサーズジャパンとしていろんなイベントに出させていただいたりとか、うん、あとは、南朝の DJ の南朝うさぎっていう子がいるんですけど、その子と、UD ダンサーズジャパンのメンバーでもあるリナットの3人で、うん、サイレントクエストっていうチームを組んで、まあ、それはまた別でいろんなイベントに出させていただいたりとかしてて、あとは普段は その UD ダンススクールの方で手話ダンスだったりヒップホップ K-POP だったりのインストラクターをしてるんですけど、そのあとは別でずっと続けてる、まあ、子供と関わる仕事というか、まあ、バイトアルバイトを続けてるんですけど、結構今そのジンさんが上げてくださってる TikTok がすごい伸びてて、その指文字とか名前とかやるやつが結構小学生の間で流行ってるみたいで、すごい私も流れてきたことがあるらしくって、そう手話の日向だみたいなすごい言われたりするんでまあでもそれでこうなんだろう、小学生とかでもこう手話がちょっとわかるみたいな、そうできるよとか名前どうやってやるのとか聞いてくれるのはすごい嬉しいなって思ったりもしますね。
え、大岡さんはそれこそダンスに出会ったきっかけだった UD ダンサーズジャパンに入ったのはなんで？
うん、ダンスに出会ったきっかけは、私はダンス始めたのは5歳からやってたんですよね。そっからずっと中学生までやってたんですけど、途中でやめて6年ぶりにダンスやりたいなって思って、でも私聞こえないから、まあ、理解がある場所ってのが少ないんですよね。まああるかなって探してみたんですけど、まあ相談する施設があって、そこに行ったら、まあ、UD ダンスっていう、まあ、障害あるし関係なくみんなが踊れるよって場所があるらしくて、そこに興味を持って行ったんですよね。で参加してみてとても楽しいなって思って、そこから続けたいなって思いました。今も踊り続けています。
もうこう笑顔で言ってくれるのがな、もう本当何より嬉しくて。北村さん、 UD ダンサーズジャパンとして活動、はいうんうん、これからチャレンジしたいこともありますか？
は
い、
そうですね、やはりもちろん夢団が来年あるんだったらまた挑戦したいって思っていますし、うん、なんかやっぱりそのジャパンズゴットタレントとか大きいコンテストとかに挑戦してて、こういう世界があるんだよっていうことを知ってほしいって思っているので、それをできる場所があるんだったらいろいろ出たいなって思っていますね。うん、ちゃんとね、あとは今は TikTok とかも頑張っているので、だって日向がこう手話をなんか広め、まあ、知ってもらえたら嬉しいとか、大岡が理解がある場所が UD の環境しかないって言ってくれたことって嬉しい反面悲しいのもあるので、うちらがこう広めることでどんどんその世界と環境が変わっていってくれるっていうことを、なんか頑張れる場所があるならばどんどん出ていきたいなって思っています。
本当です、はい、ぜひね、インスタグラムや TikTok もあるので、手話とダンスで世界をつなぐ UD ダンサーズジャパンさんの皆さんの活動もチェックしていただけたらと思います。また来週もお話を伺わせてくださいね。さあ今日のゲストは UD ダンサーズジャパン北村仁さん、日向さん、大岡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は自由が丘から。それでは呼んでみましょう、雅代さん。
はい、世田谷の街のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急東横線自由が丘駅から徒歩5分にありますドレンティーチョコレート自由が丘店をご紹介します。お話は代表取締役の森沢雄介さんに伺います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。さ
あ、もうとてもモノトーンのシックな店内なんですが、こちらドレンティーチョコレートのまずコンセプトからご紹介お願いします。
はい、コンセプトは彩りのある美しい日々を Along with the chocolate というキャッチフレーズをコンセプトにしていまして、当店の商品を通じてお客様の日常に彩りを添えることをミッションとしています。
こちらはいつオープンされたんですか？
はい、こちらの店舗は昨年11月にオープンをしました。
またこの自由が丘という街に路面店として出されたのはどういったきっかけなんでしょう？
そうですね、ブランドの立ち上げは2018年なんですけれども、立ち上げる前に都内のスイーツショップ巡りをしていた時期がありまして、でその当時自由が丘にはよく訪れていました。でこの街にいつかお店を構えることができたらという淡い夢を見ていたんですけれども、 まあ、そんな思いを持ち続けていた中で、今から約1年前にたまたまこの物件の前を通ったところ、テナント募集の張り紙があり、まあ、1時間ほど悩んだ末、問い合わせ先に電話をして今に至ります。
1時間ほどっておっしゃいましたが、長いようで短いですよ
そうですね、意外とすぐ決まりましたね。
このドレンティーチョコレートのドレンティーとはどういった意味なんでしょう。
はい、ドレンティーとは造語でして、チルドレンのドレン、それと、ピュアリティのティー、こちらの、語尾を取ってつなげたのがドレンティーです。で、意味は子供のように、子供のように純粋なチョコレートという意味を持ちまして、まあ、素材にこだわって、そういったチョコレートを展開しています。
はい、では早速商品についてもお伺いしたいんですが、どういった商品が並んでますか。はい、
看板商品が、カカオベークサンドというチョコサンドです。で、こちらに使用しているチョコレートはエアインチョコレートといいまして、空気を閉じ込めたような軽やかでとても繊細なチョコレートです。で、他のチョコレートに比べて溶けにくいため贈答品にも最適です。まあ、その他に自由が丘店限定商品としてシュークリームやプリンがございます。
はいね、今ショーウィンドウのところに美味しそうなシュークリームも並んでるんですが、今日おすすめの商品は何でしょう。
はい、おすすめの商品はこの夏からカカオブリーズという商品名で販売開始をさせていただくフローズンドリンクがおすすめの商品です。
これもう夏にぴったりじゃないですか。
そうですね、テイストがエスプレッソとミントの2種類があり、どちらも暑い夏にすっきりと飲めるドリンクとなっています。
こういうメニューは森沢さんご自身で開発されてるんですか。
そうですね、私が中心になり、まあ、社員と一緒に作っていますね。
はい、では早速ご用意いただきましたので、いただきます。もうこれはごくごくっと。
はい、どうぞ。
はい、いただきます。しっかりとコーヒーの深みも感じつつ、チョコレートの甘さ、はい、これすっきりしてるのがびっくり。
あ、そうですね、うん、こちらエスプレッソのテイストなんですけども、ミントもありまして、でミントはアルコールが入っているので、お酒がお好きな方にはぜひお楽しみいただきたい商品です。
これ本当に夏におすすめかと思いますが、これは自由が丘限定。
はい、自由が丘限定です。
はい、ということで、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいんですが、ぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、昨年11月に学園通り沿いにオープンをしたチョコレート専門店ドレンティーチョコレートといいます。今後季節に合わせた商品や自由価格限定の商品を開発していく予定なので、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しく思います。
では最後に森沢さんの夢教えてください。
はい、冒頭にもお伝えしましたが、当店のチョコレートでお客様の日常に彩りを添えることができたら、この上ない幸せだと思っています。地元のお客様に愛されるお店にすること、それが今の私の夢です。
今ね、私サンドの方は実はこっそり買って自宅で食べたんですけれども本当に美味しいので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。ということで、今週は奥沢からドレンティーチョコレート自由が丘店をご紹介しました。お話は代表取締役の森沢雄介さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう正代さん嬉しそう。彩りのある生活って素敵ですね。ネーミングの由来も、そしてチョコも美味しそうでした。森沢さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクトのアートコンテスト、町からアート仮囲いデザインのアイデアコンテストの第5弾が開催中です。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、テーマに沿ったアクリル画、水彩画、デジタルアートなどの平面作品を募集します。そして今回の募集のテーマはなんとありません。あなたが今描きたいもの、伝えたい思い、得意な表現、自由にご応募ください。受賞作品は世田谷区にあるフェイスネットワークの物件建築現場の仮囲いに展示されます。あなたの作品が通りすがる方の目に心にふと残るアートになるかもしれません。だからこそ、あなたが描く自由な作品を街に届けてください。そして5回目の開催を記念して、特別審査員として数多くの有名企業とのコラボを実施し、国内外問わず活動をする D 泉田さんに参加していただきます。 あなたの作品が選んでもらえるかもしれません。応募の締め切りは2025年8月31日まで。詳しくはまちからアート特設サイト、またはまちからアートインスタグラムをご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも、
エンディングテーマ、木下珠子さんのビヨンドが流れてきました。世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。